毎月第3水曜日のこの時間は健康ハッピーアドバイスと題しまして、新生会富山病院から先生をお招きしてお話をお伺いしています。今日は新生会富山病院消化器内科の河合悟先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
河合先生は消化器内科の課長さんでいらっしゃるんですね。
はい、責任者をさせてもらってます。
そうですか。この消化器内科なんですけれども、まあ、内科、体の中ですよね。内臓ですよね。
はい、内科の中の一つの部門になります。
あ、なるほど。はい、まあ、消化器ですので、はい、例えば何でしょう。
はい、食べ物が通って消化していくのを助ける臓器、口から入りまして食道、胃袋で十二指腸、小腸を通って大腸に出て、はい、肛門を通って出ていきます。でその消化を助けるために肝臓で胆の膵臓というところは消化液が出て消化を助ける、その消化管とか肝臓胆の膵臓の担当が私たち消化器内科の医師です。
そうですか。はい、幅広いですね。
そうです、幅広いです。
すごくたくさんのこの機能を把握してないといけないですよね。はい、でもどうしてもそういったところが調子悪い、まあ、そのお腹が張ってるだったりとか、はい、例えば便秘だったりとか胃が痛いとか、
はい、
そういった症状が起きてもなかなか病院に行こうってできないというか、そういう気持ちになれない方が多いんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。それが一時的なものでしたら少し様子を見ていただいてもいいんですが、
はい、
1週間経っても良くならないとか、だんだん症状が強くなってくる場合は何か病気がある場合もありますし、そこに何か精神的なストレスというものもありますので、その原因を病院で調べてもらった方がいいと思います。
なるほど。やはり1週間ぐらいが目安なんですかね。
そうです。お腹に風邪のウイルスや食あたりの菌が入っても1週間を経てば大体は治ってきますが、1週間経っても良くならない、症状が常に続く、だんだんひどくなってくるという時は何か病気がある可能性があります。
そうですか。ちょっと気をつけないといけないですよね。そうですね。続くような場合は、最近多いこう症状というかお悩みっていうのはどんなことがありますか。
はい、最近ですと胸焼け、酸っぱいものが上がってきて胸が焼けたりする、はい、そういうことで眠れないとかすっきりしないという、これは逆流性食道炎という病気が増えてきております。
なんで増えてきちゃってるんですかね。
昔多くの人はそのピロリ菌という菌に感染していて胃酸が出ない人が多かったんですが、最近は胃酸が、はい、多く出る、そういうそのピロリ菌の感染してない人が多くなってきたのが一つと、食事も脂っこいものを召し上がられると食道と胃の境目の菌のが少し緩んで、どうしてもこう胃液が逆流しやすくなってきたりする、その食生活も関係あると思います。
そうですか。ピロリ菌っていない方がいいのかと思ってました。
はい、ピロリ菌はこの胃潰瘍とか十二指腸潰瘍の原因となる、また最近では胃がんとも強い関係があることが分かっておりまして、ピロリ菌があったらなくしましょうというのがこの治療の中心になるんですが、まれにピロリ菌の治療をして胃酸がよく出るようになると、数は少ないんですが逆流性の食道炎と一緒に出てくる場合があります。その時はお薬飲んでいただければ楽になりますので。
それはもうやっぱり病院に行かないとなかなかわからないことばかりですよね。
そうです
ね。そうですか。で、今日はですね、その消化器のお話をですね、いろいろとお伺いしていこうと思うんですけれども、まずは消化器がんのお話をお伺いしていこうと思うんですけれども、どのがんも同じかな、どうなのかなと思うんですけれども、そのがんだって分かりやすい分かりにくいってあると思うんですよね。
はい、胃がんとか大腸がんは非常に定期的ながん検診がありまして、胃のバリウムの検査とか大腸の場合便の検査をしたりしますので、検診で見つかる ことがありますが、比較的分かりにくいのが肝臓がんとか膵臓がんで見つかってた時にはもうかなり進んだ状態ということが多いので、あの膵臓がんとか肝臓がんはあの検診の項目にないものですから、あの発見が遅れることが多いです。
どの場合にもやはり痛みなどを感じるんですか？
はい、あのがんの初期のはほとんど症状がないというのががんの怖いところで、症状が出てきたということはすでにもうがんが大きくなって周りに広がっている可能性もあるということなんですね。だから症状がない時から40歳を超えた方は毎年がん検診を受けていただきたいと思います。
ただその膵臓などはその項目にはないんですよね、うん、はい、どうしたらいいですか？
膵臓がんを見つけるには超音波の検査とかその CT スキャンというレントゲン検査なんですが、それは普通の検診の項目じゃないので、まあ、5年に一度とか3年に一度とかはドックの検診を受けていただいて全身を調べる検査をお勧めしております。
あ、なるほど。それもやはり自分の心持ち次第ですよね。きちんとやらなければいけないなっていうのって、はい、そうなんですね。まあ、実際にそのがんが見つかった時ですけれども、はい、治療っていうのは今はどうなってるんですか？はい、
まずあの胃がんについてお話ししますと、
はい、
胃がんもごく初期で胃の表面にだけある粘膜がんというものであれば、その今はお腹を切らずに内視鏡で胃の内視鏡胃カメラを使って粘膜を浮かせて切ると、2時間3時間で眠ってる間に終わる、
うん、
そうするとあのお腹を手術せずに悪いとこだけ切ると、1週間後にはもう食事もできて退院できると。
1週間ですか？
はい、そうです。
へ、でもそれもやっぱり初期の段階で見つけなければいけないんですよね。です。あ、でも早ければそんなに、
そうです、はい、
ね、1週間ってびっくりしました。
はい、
その他にももっとなんかこういろんな画期的な治療っていうのは進んでるんですか？
はい、あの胃のがんの手術もなるべく体に負担かけないように腹腔鏡というもので小さな穴を2箇所3箇所開けてその内視鏡でそのお腹の中を覗きながら取るという手術も最近は多く行われております。
そうですか。はい、その手術の際ですけど、はい、先生方にとっては、はい、そのお腹を開かないで行う手術の方がやりやすいとか、はい、また開いた方が実はやりやすいとかあるんですか？
それはあの私は外科の医師ではありませんので手術することはありませんが、内視鏡を使った治療はあの時間もかかります。熟練した医師でないとできませんので、あの医師はかなり技術とあの鍛錬を要しますが、患者さんにとってはもう負担も少ないし、早く退院できて早くあの社会活動日常生活に戻れますのでいいです。で、確実に大きく見るのはお腹を開いてみた方が確実に見れますけれども、患者さんの負担が大きいので今は早く見つけて小さく治療しようという流れになっております。
うん、そうなんですね。やっぱり全てはその患者さんにとって一番いい方法を見つけていこうということなんですね。
そうです。
そうですか。またあの予防法ですよね。やっぱり大事なのは、はい、そのがんにならないようにしなくちゃいけないというのがあると思うんですけれども、はい
はい、でこのまず胃がんですが、あのまずは大事なことは40歳を過ぎましたら1年に1回あの胃がん検診、胃の透視とか最近は内視鏡で検診をする、
うん、
富山市とか、ね、そういうところでは内視鏡で検診を受けることもできるようになっております。
はい、
まず1年に1回の検診です。そしてあとはそのピロリ菌がいるかどうかというのが最近非常に話題になっておりまして、はい、胃がんの 99% はピロリ菌がを持っている患者さんから出てくると、
うん、
ピロリ菌がかなり関係していると。ピロリ菌をなくすことによってがんになる率が減ってくるということも分かってきております。
あ、そうなんですね。はい、やっぱりこのピロリ菌ってちょっと可愛い名前なだけ、
はい、
でなんかねそんな悪さしないでほしいなと思うんですけれども、はい、やっぱりねいろんな原因になっちゃうんですね。
はい、そうです。
そうですか。でそのやはりその定期的なね検査が必要だということですけれども、は その検査のために必要なものといたしましては、その内視鏡
そうです、はい、
ですね、
はい、内視鏡の検査を受けていただいたら一番確実に病気を見つけることができます、
うん、ただですよ先生、
はい、
胃カメラ私は飲んだことがないんですけれども、はい、まあ、飲んだ方に聞きますと大変だったとか、
はい、
涙が出たとか、はい、できればやりたくないとか、そういう意見をよく聞くのですけれども、
はい、あの喉に直接スコープが入ってきますので、この吐くに吐けない喉の何とも言えない辛さが5分ないし10分我慢していただかねばなりませんので、はい、あの私どもの病院ではなるべく患者さんに楽に受けていただけるように鎮静剤という眠くなる注射をお勧めしております。
へ、その眠くなる注射を打っていただくと、うん、はい、中にこう入ってきても、は
い、あの人によりますが、もうほとんど覚えてらっしゃらないとか、あのなんとなくわかるけども喉の辛さを感じない、うとうとっとぼーっとした状態で検査を終えることができますので、その検査を受けられた方ほとんどの方がまた次この検査を受けたいというふうにおっしゃられます。
そうですか。それってやっぱり起きているとなんか変なの入ってきたぞっていうのがあって、なんか抵抗しようとするんですかね。
はい、あのもう一つは緊張していると余計痛みを敏感に感じるということがあるというんですね、
はい、
ですからその不安が余計痛みを強く感じるようになりますので、うん、緊張をほぐしてできればもううとうと眠った状態でさせてもらうと、私たち検査をする医師の方も患者さんが楽に休んでいただいてますので、ゆっくり病気を見落としないように隅々まで じっくり見ることができますが、患者さんがこの辛そうにしていると早く終わらなきゃならないと思って、
ね、
ついつい早く切り上げてしまうがちになるので、うん、できれば楽に受けてじっくり私たちの見落としがないように見させていただけたらと思っています。
そうですか。その注射っていうのはもう本当にチクっていうものですか。
はい、そうです。
ああ、そうですか、はい、これがまた注射が痛いとなるとね、また抵抗のある方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、チクって済むんですね、はい、そうですか。あのこの注射はどれぐらい前から行っていらっしゃるんですか。
あの富山県ではあの氷見市民病院の先生がもう20年近く前からされてて、私どももう15年ほど前から勉強に行って、富山県では2番目にそういう鎮静剤を使った眠くなった状態でする内視鏡をルーチンに取り入れるようにさせていただいてます。
そうですか。じゃあずいぶん長い間ね、はい、やってらっしゃるんですね、はい、じゃあやっぱりその苦しくなくこの内視鏡胃カメラ飲むぞと思われた方は、はい、まあ、新生会の方に行かれるとね、またいいかもしれないですよね。すね、あとその他にももう一つ楽にこの胃カメラ、
はい
は
い、
ね、こう検査できるということですね。
それはその喉の吐くに吐けない辛さを楽にするために、
はい、
細いスコープの幅が5ミリほどの鼻から入れる警備内視鏡というものが、これも5、6年前に発売されまして、私どもの病院としても県で一番に入れさせていただきまして、
県に一番はすごいですね。で
その鼻からその眠くなる注射をするには、車の運転をして眠くなる注射、話戻しますと、さっきの眠くなる注射の場合は1時間ほどでシャキッとしますが、急にまた眠くなることもあるので、
はい、
検査を受けるその日は車を乗らないでくださいとお話します。そうするとどうしても仕事の関係や子どもさんの送り迎えでどうしても車を乗らなきゃならない方、だけど検査を受けたい、だけど辛い検査は嫌だという方には、はい、鼻からする内視鏡をお勧めしております。そうすると鼻から上から喉を通るので、はい、喉の付け根の舌根というところにスコープが触れないので、このおえっとする喉の咽頭反射というものがほとんどありませんので、
はい、
かつその話もできます。
あ、話ができるんですね。
でモニターの画面、自分の胃の中を実際患者さんが見ながら、はい、医師と話しながら、あ、綺麗ですよとか、あ、ここにポリープがありますよという話をしながら検査を受けていただくことができます。
なるほど。それはまたとても、うん、まあ、便利というか、ありがたいものになってますよね。じゃあくすぐったいとかもないんですか。
はい、あの喉から入ってる、鼻から喉に入ってるという感覚はありますけれども、はい、辛さはありません。
へえ、はい、これもで ですね、ぜひ多くの方にまた知っていただきたいものですよね。はあ、でもなるほど、そうか、眠ってしまうと お話もできませんけれどもね、はい、あ、じゃあますますこの鼻から通すっていうやり方はいいこといっぱいですね、
はい、ですから患者さんには眠ってやりますか、それとも鼻からやりますかというふうに選んでもらってます
そうですか。じゃあもう新世界の方ではその今までの胃カメラっていうのはもうあまり使ってらっしゃらない、はい、
いや、もちろんもう何回も内視鏡を受けられてもう慣れてらっしゃると、うん、で鼻からのスコープは細い分だけ見え方が少し、今の最新のハイビジョンスコープが口から見えますけど、鼻からのスコープは少し見え方が、もちろん病気あるなしは分かりますけど、細かいところはやや見えにくいので、うん、なるべく口からハイビジョンのきれいに見えるがスコープの方がいいんですが、
なるほど、
ですからもう喉の鼻口からの内視鏡慣れていると、
はい、
で車で運転してすぐ帰りたいからと、うん、いう方はもう普通通りの口からの内視鏡、眠くなる注射なしでやらせてもらってます。
そうですか、はい、じゃあその3つで、ね、
そうです
そうです ね, ですね、はあ、ということなんですか、はい、いやこうやっていろんな方法もあるので、はい、その無理なくその検診に行くのってちょっと嫌だって思われる方にはやっぱりご利用いただきたいですよね、
はいはいはい、そうです。
やっぱりその、うん、検査に不安を感じてしまう方って多いんですかね。
そうですね、一つはこう症状があっても病院に来られない、また検診で異常があっても病院に来るのを躊躇される方の大きな理由は検査が辛いんじゃないかと、うん、もう二度と受けたくないという周りの人が言ってると、はい、あんな辛い検査ならどう言うと言って迷われる方と、あともし病気がある、がんがあると言われたらどうしようと思って、はい、その結果がに不安を持っておられる方がありますが、どのいずれの方もですね、早く楽な方法で検査を受けて異常ありませんよと、早くそういう結果を知られたら安心できると思いますよ、
う
ん、
そうですね、その安心感のためにぜひ不安からずに検診を受けていただきたいですね、はいはい、ではここでですね、河合先生からリクエスト曲を1曲お伺いしておりますのでおかけしようと思うんですけれども、選んでいただきました曲が福山雅治の家族になろうよですけれども、この曲を選ばれたのはなぜですか。
はい、この特に消化器の病気にはがんの患者さんも多くあったり、重い病気の方はやはり家族の支えが非常に大事になってきます、
はい、
日々私たちの診療を通してやはり私たち医療スタッフよりも家族の支えの方が何倍何十倍いや何百倍も患者さんの支えになっているなということを日々感じまして、うん、まあ、家族を大事にしたいなという思いでこの曲を選びました。
そうですか、では福山雅治の家族になろうよおかけします。